本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書12章22節から31節です。それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのをやめなさい。命は食べ物より大切であり、体は着物より大切だからです。カラスのことを考えてみなさい。まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。けれども、神が彼らを養ってくださっています。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。あなた方のうちの誰が心配したからといって、自分の命を少しでも延ばすことができますか。こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。百合の花のことを考えてみなさい。どうして育つのか。紡ぎもせず、織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。しかし今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなに良くしてくださるでしょう。ああ、信仰の薄い人たち、何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気をもむことをやめなさい。これらは皆この世の異邦人たちが切に求めているものです。しかしあなた方の父はそれがあなた方にも必要であることを知っておられます。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。アーメン。今日の本文はこのように始まります。それから弟子たちに言われた。イエス様がパリサイ人と律法学者たちの偽善的な信仰について校門の一針のような御言葉をおっしゃった時に、おびただしい数の人々が集まって互いに足を踏み合うほどになりました。そしてその群衆の中から一人の人が出てきて、兄との遺産問題を解決してほしいと頼みました。ところが今日の本文は群衆たちではなく弟子たちにくださった御言葉です。今日の本文の御言葉は、群れが聞くには無理のある御言葉だったからです。またイエス様がだからで話を始められたのは、今からおっしゃる御言葉が前の内容と密接な関連があるという意味です。今日の本文22節23節がこのように明かしします。それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのはやめなさい。命は食べ物より大切であり、体は着物より大切だからです。兄と遺産争いをしていた人がやってきて助けてほしいと頼んだ時に、イエス様はある愚かな金持ちの例えを話してくださり、貪欲を捨てるようにおっしゃいました。人の貪欲はブラックホールのように何でも飲み込んでしまいます。そして貪欲はいつも自分が持っているもの、自分が享受しているものよりさらに大きいものです。それで私が今持っているものよりももう少し手に入れれば、また私が座っている椅子よりももう一段階高い椅子に座れば満足できそうに思います。しかし実際にはもう少し手にして、もう一段階高い椅子に座れば、私たちの貪欲は満たされたように見えても、しばし過ぎるとそれらよりももう少し大きくなっているのを見つけることができます。もし遺産問題でイエス様のところに来た人が、自分の思い通りにイエス様が仲裁してくださって、自分が考えた分だけ、あるいはそれよりももう少し多くを手にすることになっていたなら、その後は一生満足しながら生きていたでしょうか。そんなはずはありません。私たち自身がまさにその証人です。イエス様のところにやってきた人や、イエス様の例えに登場する金持ちは、 自分がもう少し多くを持てば満足し、貪欲は消えるだろうと思いましたが、イエス様は多くの所有物よりももっと重要なものがあるとおっしゃいました。それは命です。多くの人々が羨ましがる非常に高い権力の椅子に座っていて、また自分の倉庫に商品がいっぱいあり、自分の金庫がたくさんの金銀財宝のために扉が閉まらないほどになったとしても、なっていても、この地で息を吐き出してから再び息を吸い込むことができなければ、自分が座っていた椅子、自分が所有していたものは自分とは関係がなくなります。また人々は彼が着ていた服を脱がし、ポケットのない死に装束を着せます。彼が好きな食べ物が山のようにあっても、絶対にこれらを食べることはもうそれ以上できません。それでイエス様は命がもっと重要であるとおっしゃっておられるのです。24節はこのように明かします。カラスのことを考えてみなさい。まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありませんけれども、神が彼らを養ってくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。この御言葉と似た内容のマタイの福音書6章26節で、マタイは漠然と空の鳥を見なさいと表現しました。ところがルカは具体的にカラスのことを考えてみなさいと言っています。イエス様が何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのはやめなさいとおっしゃりながら、例として挙げられたのがカラスでした。カラスは主に動物の死体を食べて暮らすので、ユダヤ人たちはとても不浄で浅ましい鳥として考えていました。韓国でも過去にはカササギは吉兆の象徴として、カラスは凶の象徴として考えていました。また納屋と蔵は2つとも保管場所です。蔵は金持ちが多くの穀物を借り入れた時に建てようとした蔵と同じ単語であり、一般的な貯蔵空間だと言えます。一方納屋は貴重品の保管場所と言えます。つまりカラスは自分の未来を、自分で責任を取ろうと貴重品も非常の食料も保管したりはしないという意味です。ですから24節の御言葉の意味は、あなた方があんなに不浄であり浅ましいと考えているカラスさえも神様は養ってくださるのだから、ましてや神様が神様の形に作られたあなた方を養わないわけがないではありませんかと反問しておられるのです。神様の養いと関連して私たちの信仰生活に刻んでおくべき事実が3つあります。第一に、心配をするのをやめると考えないは同義語ではないということです。心配するなというと、考えないようにしなければならないと思う人たちがいます。信仰が良いということは正しく考えるということです。正しい考えが伴わなければ信仰の成熟は不可能です。過去にリバイバル大会に参加した時によく聞いた言葉にこんなものがあります。考えずにただ信じれば良いのです。あれこれ計算せずにただ信じてしまいなさい、そうすれば答えてくださいます。この言葉はまるで信仰生活では脳は必要ではありませんと言っているように聞こえます。正しく深く広く考えることで人生を 単純にしていくことが信仰が成熟し成功する近道です。反対に単純に考え人生を複雑にしていけば人格と信仰の成熟は難しくなります。第2に、すべての事件、事故がクリスチャンだからといって避けていくわけではないということです。人生に吹く風が時には私たちを避けていく時もありますが、私たちの人生を正面から叩く時もあります。先週には、観音堂の古村、速町、観音地域で超大型の山火事が発生しました。だからといって、その山火事がクリスチャンの家を避けていくわけではありません。また、時には、疾病や経済的な貧困状態から脱したいのに、神様がそのまま放っておかれる時もあります。今でも、韓国の多くの祈祷院には、病気の回復を祈る大勢の患者たちがいます。特に余命が残り少ないと思っている人たちは何でもよいからすがりたいものです。それで祈祷院の集会で講師の牧師が伝える御言葉に集中します。特に講師の牧師がこの夜にすべての病魔は去っていけと言うと、人々は祈祷院の天井が崩れ落ちるほどの声でアーメンと叫ぶでしょう。その言葉通りになることをどれだけ切実に願っていることでしょうか。しかし患者たちがその集会に参加して切に祈れば、また神様が治してくださると 100% 信じれば、神様が本当に全て治してくださいますでしょうか。病気が治らなかった人たちは信仰がなくて治らなかったのでしょうか。あるいは献金を少しだけ出したから治らなかったのでしょうか。そうではありません。神様が許された人だけが病気が治ります。ですから、もし本人や家族、知人の中で体に持病があって、その病気を治すために夜を徹して祈ったり、断食したり、一定期間を決めて祈ったりもしたのに、病気が治らなかった時には、慌てないでください。それは、信仰がないからでもなく、神様に見捨てられたからでもありません。預言者エリシャは、死んだ人も生き返らせました。聖書全体でイエス様を除いて最も多くの奇跡を、すなわち印を行った預言者です。それがエリシャです。それにもかかわらず、自分は病で死んでしまいました。エリシャが信仰がなくて病で死んだのでしょうか。違います。死は神様の恵みだからです。また、神様が私たちにくださった手段を活用することは、信仰がないことをあらわにすることではなく、むしろ信仰があることをさらに表すことです。神様が病気を奇跡的に治してくださるかもしれませんし、医師の治療を通して治してくださるかもしれません。また、自然的に治るようにもしてくださいます。その方法は、ただ唯一神様が決められます。もし、私が一つの方法だけを決めて、それだけが神様の御心であると言い張れば、神様は、あなたと私の立場を変えようとおっしゃることでしょう。もし私が自動車運転をするくせに、神様が 事故が起こらないように、私は守ってくださるでしょう。ですから私は自動車保険には加入しません。牧師が保険に加入するなんてありえません。と言ったら、皆さんは私はどう思うでしょう。あの牧師は本当に信仰がいいなと思いますか。違うと思います。おそらくあの牧師は IQ がいくら良くても75は超えないだろうと思うことでしょう。時には飛行機が落ちたり、山火事が発生したり、台風が押し寄せてきたり、建物が倒れたりもします。神様はそれらのことを知らないわけではありません。しかし、一つ明確なことは、私たちにどんなことが起こっても、それは神様が知っておられる中で起こることであり、神様は働かせて益としてくださる方だということです。第三に、クリスチャンは何もせずにじっとしていればよい存在ではないということです。カラスは自分が食べるもののために昆虫を養殖したり、畑に種をまいたり、食べ物を保管したりしません。だからといって毎朝木の上に座って、神様、ああ、と言って口だけ開いているわけでもありません。朝から食べ物を探しに出かけます。カラスが心配しないのは、自分が捕まえる昆虫があるだろう、獣が食べ残した骨についた肉があるだろうか、といったことを考えないということです。神様は鳥を間接的に養ってくださいます。神様は鳥が自ら食べて生けるように手段を提供されます。ですから、鳥は自ら食べ物を探さないといけません。人も同じです。神様は私たちの人生の責任を取ってくださる方なので、その方に全てを任せ、与えられた人生を一生懸命に誠実に生きます。稲は農夫の足音を聞いて育つという言葉があります。秋により多くを刈り取るためには、農夫は春に日が昇る時から日が暮れる時まで働かないといけません。農夫が心配しなくてもよいことは、日照量は十分だろうか、雨は適量降るだろうか、強風が吹いて穀物がダメになったりしないだろうか、といったことです。前にある教会を訪問したら、礼拝堂の内部の壁にその教会の標語が貼ってありました。その標語は、奇跡が常識となる教会でした。多分その意味は、教会で病気の人の病気が治ったり、経済的に貧困だった人が余裕を持てるようになったり、絶対に回復できないと思っていた関係が回復したり、また願っていたことが叶ったりすることを意味するのでしょう。私たちの教会でも奇跡が常識になれば良いと思っているでしょうか。神様が行われたと告白するしかないような経験をすることは良いことです。それは神様が私たちと同行され、私たちを導いてくださることを見せてくれることだからです。しかし、実際に奇跡が常識となっては困ります。イスラエルの子孫はエジプトを脱出して荒野を通り過ぎる時に、彼らはそこで農業を営むことができませんでした。それで神様が 降らしてくださったのがマナでした。そのマナは最初はイスラエルの子孫にとって奇跡そのものでした。マナの意味はこれは何だろうという意味です。天から降った穀物を見て名前が分からなくて、これは何だろう、マンフ、これは何だろう、マンフと言ってるうちにマナになりました。この奇跡は40年間も続きました。文字通り奇跡が常識となったのです。ところでその時にイスラエルの子孫は、民はマナについて次のように表現しました。私たちはこの惨めな食べ物に飽き飽きした。もう少し簡単に説明すればこういう意味です。神様、朝にはゆで卵を食べ、昼には卵焼き、夕方には焼き卵、昨日は茶碗蒸し、1ヶ月末前には卵巻き、1年前には卵汁、40年前には生の卵。私たちが人なのか鳥なのか分からなくなりましたという意味です。奇跡が常識になると、奇跡だったマナが惨めな食べ物になってしまいました。奇跡が常識となる教会よりは、奇跡と常識がすべて恵みとなる教会が良い教会です。奇跡がそれほど良いものなら、神様は今でも毎日マナを降らしてくださったでしょう。しかしマナはイスラエルの子孫がカナンの地で農業を営んで初の穀物を食べた日の翌日から降りませんでした。その時からは働いて食べて暮らしました。私たちが神様が送ってくださった5万ウォン、10万ウォンずつをもらって毎日や毎月を生きていくことよりは、神様が働かせてくださった仕事場で一生懸命に仕事をして、多くはなくても一定の報酬をもらって生きていく方がはるかにもっと大きな恵みです。鳥、カラスのことを考えてみなさいとおっしゃったイエス様はこのようにおっしゃいました。25節26節です。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。命と翻訳されたギリシャ語の単語ヘリキアは命、年齢という意味もありますが、身長、背丈という意味もあります。それである訳本では背と翻訳され、ある翻訳では命と翻訳されてあります。本文では命が、もっと適切だと思います。また少しでもは旧約聖書によく登場するキュビトと同じ長さの単位の単語で、肘から指先までの約 45.6cm を意味します。心配したからといって自分の背を1キュビトでも伸ばすことができますかという韓国語聖書の言葉は、心配が少しも役に立たないという意味で、人の背が 45.6cm も伸びるということはものすごいことです。もし私の背が 45.6cm も伸びたら、バスケット選手のソウ・ジャンフンさんよりも高く、その程度なら世界上位 0.01% 内に入るでしょう。それで25節を共同翻訳聖書はこのように明かししています。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を1時間でも伸ばすことができますか。心配は荷物という単語と関連があります。それも背負えないほどのさまざまな荷物です。それで人と人の間にある心配は人間関係をダメにし、 人と神様の間にある心配は人と神様との間を遠のかせます。ですから私たちがどんなことを考えようが、その考えが私たちの人生と信仰を神様と一つに結ばせるものなら正しいものです。反対にどんなことを考えようが私たちと神様との関係を遠のかせるものなら、それは心配になります。ですから今日の本文で心配の反対語を探すなら信仰です。心配は私たちと神様との関係を遠のかせ、信仰は私たちと神様を結ばせてくれるからです。イエス様は心配するのをやめるようにもう一つの例を挙げて説明されました。27節28節がこのように明かしします。百合の花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。しかし今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ神様はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなに良くしてくださることでしょう。ああ信仰の薄い人たち。ソロモンはイスラエルの歴史上で最高の栄華を享受した王でした。イスラエルのダビデとソロモン王の時代は韓国の高句麗時代のカンゲトとジャンス王の時代にあたります。その時が領土が最も広かった時でした。ダビデは羊飼いから始めてさまざまな苦労を重ねた後に王になりましたが、ソロモン王は王子として生まれて王になりました。それに最高の知恵者でした。世間の基準では全ての人が羨ましがるほどの完璧な条件を兼ね備えた人でした。ソロモンが食べる食事には毎回3回の珍味があふれていたでしょう。また彼が着る服はイスラエルではその誰も着ることができませんでした。唯一彼のためだけの服でした。しかしイエス様はそんなソロモンの人生をこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでしたと表現されました。ソロモンが極めた栄華は神様を信頼せず自分の力だけで成し遂げようとしたものだったからです。彼は自分の権力を保つために多くの政略結婚をしました。王妃は700人もおり、そばめは300人でした。彼は自分の妻たちの名はもちろん顔も全部覚えていなかったでしょう。特にソロモンと結婚した異邦人の女性たちは自分たちが拝んでいた偶像を持ち込みました。ソロモンが年老いるとその女性たちのように彼の信仰も病にかかりました。またソロモンは神殿を建てるために7年間も民を動員し、その後も宮殿を建てるために13年間も民を動員しました。その宮殿を維持するために、またもっと良いものを食べもっと良い服を着るために民に過酷な税金を出させ、過度な不役と兵役の義務を課しました。そのため民の恨みの声は天をつくほどでした。それで結局は彼が死んだ後に国は南北に二つに分かれてしまいました。イエス様の御言葉はソロモンの人生がいつも心配する人生だったことを意味します。神様との関係が引き裂かれた状態だったとおっしゃいます。親は子供をきちんと正しく育て上げるためにできる範囲内で最善を尽くします。教育費が必要であれば仕事を何時間もっと増やしてでも用意するでしょうし、さらには借金をしたり 家を売ってでもサポートしようとします。限界を持つ親ですらそうなのですから、神様はなおさらでしょう。私たちが神様がご覧になった時に正しい人生を生きようとしたら、神様は私たちの人生を導いてくださり、私たちにとって必要なものを与えてくださることでしょう。鳥を養ってくださり、百合の花を育ててくださる方が父なる神様です。カラスと百合の花にとって神様は父ではありません。それにもかかわらず、それらをの責任を取ってくださいます。しかし私たちにとって神様は父であられます。そんな方がその子供である私たちを責任を取ってくださらないわけがありません。私たちの教会の証明の地として与えられた場所の一つである病院にある韓国キリスト教殉教者記念館で、私は2016年から2017年まで働きを行いました。当時平日は病院にある教会の支度で過ごしました。2017年5月のことです。仕事を終えて家に帰ったら、駐車場の片隅に家具が捨てられてありました。年末年始には引っ越しのせいでために捨てられた家具があったりもしましたが、年中には年の中には稀なことでした。それに捨てられてある家具はとても良いものでした。私が住んでいた家にあるものよりももっと良いものに見えました。その家具の間にアルバムのようなものが2冊ありました。私は心の中で、まさか結婚アルバムではないだろうなと思いながらアルバムを開きました。結婚アルバムでした。一つは野外撮影をしたアルバムであり、もう一つは結婚式のアルバムでした。結婚式のアルバムの中には結婚の日付が印刷された結婚式の招待状まで入っていました。結婚して8年から9年ほど経った夫婦のアルバムでした。しばらくの間、私の足は動くことができませんでした。そして様々な思いが私の脳裏をかすめていきました。結婚の準備をしながら野外撮影をした時にはどれだけ幸せだったろうか、また結婚式の時はどれだけ幸せだったろうか、人々にたくさん祝われただろうな、結婚する自分たちの家庭が末永く幸せであることを切実に望んだだろうな、このような考えが思い浮かびました。それなのにこの8、9年間どんなことがあったんだろう、どんな事情があってこのようなふうに別居をして暮らすようになり、結局は家具も捨て結婚アルバムも捨てることになったんだろうか。私が住んでいた当時の家はピロティ構造の4階建てのワンルームのある建物で、1階は駐車場、2階から4階には7つずつ家があって、全部で21世帯が住むことができました。私が住んでいた2階は7世帯が全て暮らしていましたが、3階と4階には一度も行ったことがないので、何世帯が暮らしていたかは正確には分かりませんが、ほとんどの家が人が暮らしていたと思われます。その建物の内と外で人に会ったら、私はいつも先に挨拶をしました。しかしほとんどの人々が頭を上げず挨拶をして通り過ぎました。私もその人たちのことを注意して見たり、顔を覚えようとはしませんでした。道で正面から出くわしても、同じ建物に暮らす人がかどうかもわからなかったことでしょう。ですが、その建物の内と外でいろんな人が私の隣を通り過ぎた時に、その家具とアルバムを捨てた人もいたかもしれません。 またその人と挨拶を交わしたかもしれませんが、その心の中に重たい石があったことは知りませんでした。このようなことを思いました。その人がどんな状態であったかを知っていたなら、私はその人の役に立つことができただろうか。いいえ、その人は私が牧師であることを知っていたら、私に助けを求めただろうか。実は私たちも今このように礼拝堂に一緒に座ってはいますが、私たちの心にも私たちが私たちの力で動かすにはあまりにも重たい石の塊を抱えているのではないでしょうか。他の人の前では何事もないかのように平気なふりをし、幸せなふりをしていますが、実際は私たちの人生の荷物がとても重くはないでしょうか。それでも神様の前で耐えているのではないでしょうか。イエス様が弟子たちに心配するのをやめなさいとおっしゃった御言葉は、私たちが本当に聞きたかった内容ではないでしょうか。今日は主の苦難を黙想し、復活をたたえる四旬節第五週ですの主日です。この懺悔の節期に、私たちはクリスチャンだと言いながらも、また神様を信じると言いながらも、人生を心配事でいっぱいに満たし、ソロモンの栄華を最上のものと考え、それに向かって東奔西走してきた愚かさを悔い改めてください。もしかして今心の中が心配でいっぱいでしょうか。それが経済的な心配であれ、健康に対する心配であれ、関係に関する心配であれ、どんな心配であれ、その心配のせいで挫折し絶望したり、その心配の中に陥らないでください。むしろ心配事があるから、もっと主を見つめることができることに感謝してください。そして主の中で共に作られていきましょう。主は私たちの中にある永遠なる心配をなくしてくださるために、苦難も十字架の死も厭われませんでした。その主を送られた方が父なる神様です。その父なる神様はちっぽけな存在と思われたカラスも養われ、誰も関心を持たない百合の花も育ててくださるのです。イエス様は父なる神様がどれだけ良い方かを、この時間私たちにそれぞれにこうおっしゃっておられます。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなに良くしてくださることでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日の御言葉を通して私たちがどれだけ尊い存在であるか、神様がどれだけ私たちを考えておられるかを確認させてくださり感謝いたします。私たちの人生を正直に振り返ってみると、私たちはソロモンをとても羨ましがりました。いえ、ソロモンが享受したものをとても羨ましがりました。カラスと百合の花のように生きるのはとても嫌でした。他の人たちよりもっと良い環境で暮らし、他の人たちが食べるものよりもっと良いものを食べ、他の人たちよりもっと多くを手にし、他の人たちよりもっと多くの拍手を受け、認めてもらいたいと渇望していました。それで神様を信じると言いながらも、また神様の子であると言いながらも、 神様に背を向けて生きてきたり、神様を意識せずに生きてきました。それで私たちと神様との関係はより遠のき、心配だらけの人生を生きてきました。懺悔の説記である四旬節が心配する人生を信頼する人生に変える転換点になるようにしてください。また私たちに心配事があるから、さらに神様を信頼するようになることを感謝させてください。そして心配事の中でも神様を信頼する人生を生きることで、これ以上は神様と遠のくことがなく、一つになる人生を生きて、有限な人生を生きても永遠につながる人生を生きることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。